県魅力度アップ応援コーナー、
ハッピー茨城。
おすすめの観光地やアクティビティ、おいしいグルメもいっぱいの茨城県。都道府県魅力度ランキングの上位に入れないのは、みんなにまだその魅力が伝わっていないせいかも。このコーナーでは茨城県内の市町村施設と電話でつないで旬の茨城をご紹介。茨城の魅力度向上に向け、今日もうちのゆきがホットな情報をお届けしていきます。今日のハッピー茨城は、古河市にある公園三和設計ネーブルパークについてです。担当者の栗林花江さんにお話を伺います。栗林さん、よろしくお願いします。
今日はどうぞよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。まずはですね、三和設計ネーブルパークについてご紹介をお願いします。
はい、三和設計ネーブルパークの設立は、平成元年に一部施設が仮オープンし、平成4年に竣工いたしました。私どもはネーブルパークの管理を行っております。一般財団法人古河市地域振興公社の栗林と申します。
はい、
続いてですね、主な公園のご紹介としては、ネーブルパークはもともとあった平地林を元に造成され、公園の東側にはその雑木林が多く残されております。また草花も桜や木すげを中心に四季折々の表情を楽しませてくれます。またバーベキュー場や宿泊施設、アスレチックなどの子ども遊具、ミニ SL、釣り堀、ポニー牧場、工芸館など来園者が楽しめる施設がたくさんあることが特徴となっております。
私もですね、ホームページなどでいつも拝見しているんですけれども、はいはい、お子さんたちがとっても喜びそうなものがたくさんありまして、私も子どもを連れて行きたいなと思っているんですが、
はい、
公園内のご紹介を今からいただいていきますが、まず栗林さんがお子様連れでおすすめのちょっと場所を教えていただきたいんですけれども。
はい、小さなお子様をお連れの方におすすめは、一周123メートルのミニ SL で、子どもたちに大変人気があります。またアスレチック遊具、冒険の船も子どもたちに大人気の遊具となっております。それ以外にも子育て広場、やんちゃ森は親子の交流や語り合いの場、乳幼児の遊び場です。室内の遊び場で保育士も常駐しており、安心して遊ぶことができます。近くには授乳、おむつ替えルームもありますのでお使いください。
はい、小さなお子様でも楽しく遊べる施設が多いということで、年齢がちょっと高いお子さんにはどんな施設がありますか？
はい、少し年齢が高いお子様にはアスレチック広場をお勧めします。展望台を中心にターザンロープ、ブラリンバスなどの木製の遊具を備えたキッズワンダーランドです。その地下にある地下迷路は全長173メートルの迷路で、ちょっとした体験気分を味わえる子どもに人気の施設です。こちらの施設は安全のためヘルメットをかぶってお入りください。ただこちらは有料となっております。
はい、わかりました。地下迷路があるということで、こうワクワクドキドキが体験できるということですね。
はい、
大人の方とかですと、やっぱお散歩とかされる方も多いかなと思うんですが、お散歩の施設とかもありますか？
はい、ネーブルパークは一周は約2キロとなっており、園内各所を回ると約3キロくらい回ることになります。お散歩にはぴったりだと思います。
そうですね、運動不足の方には大変おすすめですね。
はい、
お花とかも結構フラワースポットとかもあったりするんですか？
はい、季節ごとになんですけれども、はい、3から4月はソメイヨシノ、八重桜、しだれ桜など約500本の桜が春の紅葉を彩ります。5月になりますと色とりどりのツツジもあり、夏は6月から7月にキスゲ類が見頃を迎えます。このキスゲ類はおよそ4000株ほどもあり、はい、初夏の公園の名物となっております。秋はコナラやシデの木立ちが紅葉し、秋の装いを演出してくれます。冬になりますとサザンカなどが赤やピンクの花を咲かせます。季節ごとに変化する草花、木々の色の移り変わりをお散歩の際は楽しむことができます。
一年中もじゃあ楽しむことができるということですね。
はい、そうですね。
はい。この三和設計ネーブルパークさんなんですけれども、例年、菊祭りが開催されているということで、古河市役所さんの方からちょっとお伺いしたことがありまして。
はい。菊祭りはですね、ネーブルパークの秋を代表するイベントとなっております。今年度に関しましては、10月の29日の土曜日から、11月の20日の日曜日までの期間、開催をいたします。はい、なかなか近年ではね、各地で開催されていた菊祭りも取りやめることも多くなってきているかと思うんですが、貴重なイベントとなっておりますので、はい、興味のある方はぜひお越しください。
はい。ちょうど放送日あたりがですね、一番いい時期になってくるかなと思いますので、ぜひね、ネーブルパークの秋を代表するイベント、菊祭りも合わせてお楽しみいただきたいと思います。
はい。よろしくお願いいたします。
ではですね、先ほどですね、宿泊施設もあるということで、こちらについても教えてください。
はい、わかりました。公園内には、キャビンと平成館の2カ所の宿泊施設がございます。うんう
ん、はい。
キャビンの方は、自然の中で宿泊のできる、キッチン、バス、トイレ、冷暖房完備のログハウスタイプのキャビンで、うん、4人用が3棟、はい、あと6人用が3棟、うん、10人用が4棟と、全部で10棟ほどございます。うん、もう一つあります、平成館の方は、団体など大人数で宿泊できる施設で、まあ、家族や友達同士、スポーツ団体、企業の建設など、はい、様々な用途で利用できる宿泊施設となっております。こちらの部屋のタイプは、和室、あと二段ベッドの部屋、ゲストルームなど、様々なタイプを用意してあります。また、館内の食事は、木立の見える開放感満点のレストランでゆっくりとお食事を楽しんでいただけます。
キャビンと平成館と2カ所ね、宿泊施設もあるということですので、泊まるね方々人数などに合わせてお楽しみいただきたいと思います。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、体験施設なんかもあったりするんですか？
はい、ございます。公園内に工芸館とポニー牧場があり、この2カ所は体験型の施設となっております。
工芸館とポニー牧場があるんですね。では、はい、まず工芸館の方からご案内いただいてもいいですか？
はい、わかりました。工芸館の方の陶芸では、本格的な陶芸を行うことのできる本焼きコース、あと素焼きの素材に絵を描く素焼きコースの2コースがあります。
はい、
いずれも世界に一つしかない自分だけの作品を創作できる体験施設となっております。
素焼き材料に絵を描く方ですと、小さいお子様とかでも参加できますもんね。
そうですね、結構幼稚園の団体さんですとか、卒園記念にということで描かれたりっていうこともございます。はい、
ポニー牧場の方はいかがですか？
はい、ポニー牧場の方は子どもたちに大人気の施設です。で、肩までの高さが147センチメートル以下の馬をポニーと言います。
あ、そうなんですね。決まってるんですね、ポニーって。
そうなんですね。はい、で、こちらの方のポニー牧場はですね、すべてそのポニーで構成されておりまして、
さすがポニー牧場っていうだけあってポニーなんですね全部ね。
で、8頭ほど、まあ、飼育しております。
はい、
体験としましては、ひき馬の体験、乗馬体験、厩務体験、餌やり体験などバリエーションに富んだ体験を提供しております。それ以外にも、ポニークラブというものもやっておりまして、はい、小学3年生から中学生を対象にした乗馬クラブで、まあ、乗馬を通して子どもたちの活動の場というふうになっております。
じゃあもう地域のお子さんたちはね、この乗馬クラブにきっと入られてるお子さんもいらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、すごい、はい、なんかいいですね、そういうのね。
そうですね、
はい、
動物と触れ合うっていう機会
が
ないと思いますので、
はい、
いい活動場になっていると思います。
はい、一日中ですね、本当に遊べそうなものがたくさんあるなと思ったんですが、お昼のお食事するスポットとかってあるんですか？
はい、ございます。そば屋の方がネーブルアンというものがありまして、うんうん、さんのそば粉を使ったそばのほか、まあ、うどんですとか、うんうん、秋立の天ぷらなどが味わえます。はい、それ以外にも焼きたて森のパン屋さんでは、香ばしい香りの焼きたてのクロワッサン、まあ、ゆっくりとも言いますけれど、はい、はい、そういう美味しい焼きたてのパンを味わうことができる。ぜひね、ご来園した際には、 ご賞味ください。
はい。このパン屋さんの方は、購入して、お外で食べたりしても大丈夫っていうことで、良いですかね。
はい、そうですね。店の方でちょっと食べられるスペースがないもんですから、はい、ご購入いただいて、公園内で食べたりですとか、はい、少し多目的ブースといって、机と椅子の、はい、はい、場所がございますので、そういうところでのんびり、ご家族連れとかでお食べいただくことができます。
ピクニック感覚でね、ぜひこういった、焼きたてのパンをね、召し上がっていただくのもいいですよね。はい。では、開園時間についてご案内、お願いいたします。
はい。開園時間の方は、午前6時から午後9時までとなっております。年中無休で営業しておりますが、季節によっては定休日が異なりますので、はお問い合わせいただければと思います、はい、あとはですね、宿泊者以外、夜9時以降から朝6時までは、入園ができませんので、こちらの方はご注意ください。
はい。その他注意事項がありましたらご案内お願いいたします。
はい。注意事項の方は、公園内ですので、自転車、バイクの乗り入れ、ペットを入れての入園、花火の使用、こちらはできません。はい、はい、それ以外に許可のない場所での牡蠣類、バーベキューのコンロであるとか、ボンベとそちらの使用っていうのもできませんので、ご参加ください。はい。と最後ですね、楽器ですとか、カラオケと、他の来園者の方に影響を与えるようなものもできませんので、そこら辺の注意事項を守っていただければと思います。
はい。皆さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
では最後に、ラジオをお聞きの皆さんに、三和設計ネーブルパークの PR をお願いいたします。
はい。先ほど申しましたが、菊祭りが10月の29日から開催しており、見応えのある花壇や菊の販売等も行っております。また蕎麦屋では季節限定メニュー、舞茸蕎麦の販売も行っておりますので、ぜひご賞味ください。平成館につきましては、今だけ期間限定のオータムシーズン限定宿泊プランをご用意させていただいております。お気になった方はですね、ご詳細は平成館までお問い合わせください。はい。今回の放送を聞きになり、興味をお持ちになった方は、ご家族やご友人などを誘い合わせの上、ぜひネイビルパークにお越しください。お待ちしております。
今日のハッピーバラキは、古河市にある公園三和設計ネイビルパークについて、担当者の栗林花江さんにお話を伺いました。私も家族を連れて出かけたいと思います。
ぜひお待ちしております。
栗林さん、今日はお忙しいところありがとうございました。
はい、本日はありがとうございました。
茨城応援コーナー、ハッピー茨城、ご案内は内野由紀でした。また来週もお楽しみに。